お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本メノナイトブレザレン教団、平野キリスト教会です。日本メノナイトブレザレン教団、平野キリスト教会は、地下鉄谷町線平野駅を降りて5番出口より歩いて12分ほど、また市営バスの停留所、平野南口からですと歩いて5分ほどです。教会の近くには東側に平野南小学校、西側には三好病院があります。定例の集会は毎週日曜日朝8時45分から子供を対象としたスペシャルメビックの礼拝。朝10時45分から大人を対象とした日曜礼拝となっています。また、火曜日から土曜日の朝6時に早朝祈り会、水曜日の夜7時45分に水曜礼拝、木曜日の午前10時半から婦人祈り会があります。そして毎週火曜日の午後には外国人講師による英会話教室もございます。どの集会も神様の恵みが満ち溢れ、心と魂の休息を提供するものとなっています。どうぞお気軽にお尋ねください。皆様のお越しをお待ちいたしております。電話番号は 06-6709-2138 06-6709-2138 住所は大阪市平野区流れ町 3-16-19 またインターネットで平野キリスト教会と検索されるとホームページをご確認いただけます。日本メノナイトブレザレン教団平野キリスト教会をご紹介いたしました。それでは、平野キリスト教会、笹田文明牧師の聖書のお話。あなたも神の御前に忘れられていない。お聞きください。
ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。私は日本メノナイトブレザレン教団、平野キリスト教会の笹田文明です。今日は、あなたも神の御前には忘れられていないというタイトルで聖書のお話をさせていただきます。まず、新約聖書、ルカの福音書、12章6節、7節を拝読させていただきます。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころか、あなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ここでイエス・キリストが話しているスズメというのは、空を飛んでいるスズメのことではなく、当時生贄用に売られていたスズメのことです。アサリオンというのはお金の単位です。他の聖書の箇所に、2羽のスズメが1アサリオンで売っているとありますので、5羽で2アサリオンというのは計算が合いません。ということは、2アサリオンでスズメを買うと、漏れなく1羽がおまけでついてくるという意味です。そんなおまけのスズメでさえ、天地万物をお作りになられた神の御前には忘れられていないとするならば、 そんなスズメよりももっと優れた私たちのことを神様は忘れたりしない、見捨てたりしない、顧みてくださるとイエス・キリストはおっしゃっているのです。もしラジオをお聞きの皆さんの中に、自分は価値のない人間だと思っている方がおられてましたなら、ぜひ聞いてください。神様はそんなあなたのことをしっかり覚え、愛してくださっています。スズメは、ワシやタカより弱い鳥です。皆さんも体が弱かったり、臆病だったりするかもしれません。もしそうであるなら、スズメに似てるかもしれませんね。スズメは他の鳥と比べ、あまり役に立たない鳥です。皆さんも、数字で価値が評価される社会では、あまり評価されていない存在なのかもしれません。もしそうであるなら、スズメに似ているかもしれませんね。スズメは畑の穀物を食べるので、人間にとっては迷惑な鳥です。皆さんも周りに迷惑をかけてしまうことがあるかもしれません。もしそうであるなら、スズメに似ているかもしれませんね。結局のところ、私たちは自分より強い人を恐れてしまいます。自分より評価されている人を恐れてしまいます。迷惑をかけているので、見捨てられるのではと恐れてしまいます。実はそのようなことすべてを神様はよくよく知っておられるのです。あなた方の頭の毛さえも皆数えられています。という神様ですから。そのようにあなたのこともよく知っておられるイエス・キリストが、恐れることはありませんとおっしゃってくださっているから、あなたは大丈夫なのです。さらにキリストは、あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものですとおっしゃってくださっているのですから、あなたはキリストの前に価値ある存在なのです。ラジオをお聞きの愛する皆さん、イエス・キリストはあなたを命がけで愛してくださいました。それはあなたと神様との関係が回復するため、罪の問題を解決するため、あなたの代わりに十字架にかかってくださることでそれを示してくださいました。あなたもこのキリストの本気の愛に気づき、キリストへの本気の愛で応答してください。1980年代、ある女性アイドルが、当時の女子学生のカリスマ的存在で、彼女の髪型やファッションを真似する多くの女子学生で溢れていました。その反動で、その女性アイドルのようでなかったら、つまらない存在に思えてしまう空気がありました。それは、間違った基準を基準にして受け入れた結果、神様が与えてくださった、自分本来の良いところが見えなくなっていることを意味します。私たちももし自分の創造主を見失い、他人と比較して生きるなら、創造主と和解できないまま、本当に幸せに生きることはできないでしょう。幸せに生きるために必要なことは、神様が私を意味あるもの、目的あるもの、価値あるものとして作ってくださったということを知り、それを認め、自分の存在価値の根拠を創造主に置くということです。最後にラジオを聴きの愛する皆さん。神様は間違った基準を基準として受け入れてしまう、こんな罪を持った私たちのためにキリストが十字架にかかってくださったほどに私たちを愛しているお方です。私のことをよく知りもしない人たちがどう思うとどうでもよいことではありませんか。もう気にして恐れることはやめませんか。私たちを本当に気にするべきなのは、私たちのすべてを知り、それでも愛し続けてくださる神様、イエス・キリストがどう思うかということなのです。あなたもこのキリストの愛に、キリストへの愛で応答してください。
平野キリスト教会、笹田文明牧師の聖書のお話をお聞きいただきました。続いて、同じ平野キリスト教会の信徒、大倉豊子さんの信仰体験談。老いて成長させてくださる神様を、私が代読させていただきます。私は昭和38年に結婚しました。 主人は長男であったこともあり、主人の母と独身の姉に仕えるようになりました。結婚生活の中で様々な問題にぶつかり、悩みの中にありました。近所に住んでおられたクリスチャンのお友達との出会い、彼女のご家族とのお付き合いの中で、福音の証をお聞きしました。悩み、苦しみの中にいる私のために、いつも慰め、励ましてくださいました。ご家族の深い愛と熱心な祈りと証を通して、私も一度教会に行ってみようと思い、彼女が言っておられた平野キリスト教会の礼拝に出席しました。礼拝の短い時間で、今まで感じることのなかった喜びと平安が与えられました。そして、昭和58年洗礼を受けました。洗礼を受けても姉の家に住んでいたので、姉にいつも気を使いながらの生活は変わらず、いつかはこの家を出て自由になりたいと思い祈り続けました。創世記13章8節の、そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから、という御言葉が与えられ、確信しました。不思議にも主人も私と同じ思いになり、平野の地から松原の地へと導かれ、平成4年から松原での生活が始まりました。主人は肝硬変のため入退院を繰り返す中、不安もありましたが、私は近くに働く場が与えられ、主人は長年勤めていた会社を退職し、治療に専念できるようになりました。主人は時々私を教会に送ったりする中で、神様を求めるようになり、福音テレビ放送や教会の牧師、教会の仲間の訪問により、イエス様を信じ救われて天国に旅立ちました。相続の問題などで思い悩んでいたとき、あるクリスチャンの集会に行きました。そこで調教派の神学校で学んでおられた方と話をする機会が与えられ、体験入学を経て、聖書日課で読んだ箴言16章31節の箇所。白川、公営の冠、それは正義の道に見出される、という御言葉より、老いて成長することが示され、その神学校で3年間多くのことを学ぶことができました。クリスチャンとして成長させてくださる神様に感謝しています。神学校卒業前に抱えていた問題も、神様から解決方法を示され、導きの中で平和のうちに解決へと導かれました。主の憐れみとお恵みに感謝し、すべての栄光を主にお返しいたします。ハレルヤ。エレミア書31章3節より、主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。
Thank you.